洋和の飢饉、また洋和の頃だろうか、久しく過ぎて覚えていない。2年もの間、世の中は飢饉に見舞われ、惨めなありさまとなったことがある。あるいは春や夏に日照り、あるいは秋には台風や洪水など、良くないことばかり打ち続いて、五穀はことごとく実らなかった。ただ虚しく、春に耕し、夏に植える営みだけがあって、秋に刈り取り、冬に穀物を納めるときの、あの浮かれ騒ぎはなかったのである。これによって国々の民、あるいは土地を捨てて国境を逃れ、あるいは家を忘れたように山に住み始める。様々な祈りの行事も行われ、並々ならない手法さえ行われたが、まるでその効果は得られなかった。今日の慣習、何を行うにしても、もともとは田舎をこそ頼みとしているのに、それさえ途絶えて、登り来るものさえなくなれば、どうして体裁を取り繕っていられようか。神に念じつつ、悲嘆に暮れながら、様々の宝さえ、片足から捨てるように売るが、それに関心を持つ人さえいない。たまたま買えたとしても、金の価値は軽く、泡の値段ばかりを重くする。乞食は道のほとりにあふれ、憂い悲しむ声は耳に響き渡った。前の年、このようにして、かろうじて暮れていった。次の年は、立ち直るべきだと思っていると、飢饉の上に、疫霊まで加わって、人の営みなど、あたかたもなくなってしまった。世の人は、皆飢えていくので、日ごとに生活の極まっていく様、憔悴にあえぐ、魚の例えにさえ思えてくる。ついには、傘を着て、足を隠し包み、立派な姿をした者、ひたすらに食料を求めて、家々を恋歩く。途方に暮れてさまよいながら、歩く方を見ていれば、たちまちに倒れ伏せる。炊事にもたれ、あるいは、道端に飢え死んだ者たちの、数さえわからないくらいである。取り捨てる方法も知らないので、腐敗した刺繍は世に満ち溢れ、死人の朽ちてゆく姿、そのありさま、目も当てられないことばかり。まして、鴨の河原などには、馬や車の行き交う道さえないほど、遺体が溢れている。怪しげな地図、山形さえ力尽きて倒れ、焚き木さえ乏しくなり出せば、頼りどころを持たない人は、自らの家を壊して、市に持ち出して売りつける。しかし、一人が持ち込んだだけの値で、一日の命をつなぐことさえできないのだ。奇妙なことに、持ち込まれた焚き木の中には、赤い荷がつき、金箔などが所々に見える木が、混じり合っているのを尋ねれば、手立てのなくなった者が、古寺に忍び込んでは仏像を盗み、銅の仏具を剥ぎ取って売りさばくのだという。俗惑星にでも生まれ合わせて、このような嘆かわしい様を見るのであろうか。哀れみを催すようなこともあった。離れられない妻、夫を持った者は、より愛情の深い者の方が、必ず先立って死んでしまう。その理由は、自らは次にして、愛おしく思うあまりに、たまたま得た食べ物さえも、相手に譲るからである。そうであるならば、 親子の関係にあるものは、定められたこととして、親こそ先に亡くなるのだった。それなのに、母の命の尽きたことも知らず、あどけない子供の、なお乳を吸いながら、その上に伏せていることさえあった。仁和寺の流行法院という僧、このように数も知れず死んでいくことを悲しみ、その神戸を見つけるたびに、遺体の額にアジを書き込み、仏との縁を結ばせる行いをなさったという。死者の数を知ろうとして、4月から5月にわたって数えたところ、都のうち、一条大路よりは南、九条大路よりは北、京極大路よりは西、朱雀大路よりは東の、道に横たわる頭、合わせて42,300余りにもなったという。まして、その前後に死んだ者も多く、また、鴨の河原、郊外の白川、都の右京、様々な変地などを加えて言えば、再現もないくらい。一体どうして、その上、七道諸国について、語ることなどをできようか。崇徳院の位に疲れていたとき、朝鮮の頃とか、このような災害があったと聞くが、その時代の終わり様は知らない。こうして、目の前に繰り広げられる光景が、不可思議に思われるばかりであった。元暦の地震。また、同じ頃だろうか、おびただしく、大地の揺れ動くことがあった。その様子、この世の常とは思えない。山は崩れて、川をうずめ、海は傾いたように、陸地を浸してしまう。土は裂けて、水は吹き出し、岩をさえ割れて、谷へと転げ落ちる。渚を漕ぐ船は、波にもてあそばれ、道を行く馬さえ、ふらついて、戸惑うばかりである。都の周囲にあるあちらこちらの道者闘病は一つとしてそのままでは得られなかった。あるものは崩れ、あるものは倒れてしまう。塵と灰は立ち上って、盛んに上がる煙のよう。大地の動き、家の壊れる音、まるで雷のように響き渡る。家の内にいれば、たちまち、潰されそうになる。走り逃げれば、地面が割れ裂ける。羽などなければ、空を飛ぶことさえできない。もし、竜であったならば、雲にも逃れるものを。あらゆる恐ろしさの中で、最も恐ろしいものは、ただ、地震であるということを、悟らされるばかりであった。このようにおびただしく揺れることはしばらくで止んだものの、その名残はしばらくは絶えなかった。普通ではありえない驚くほどの地震、20〜30度立て続けに揺れない日はなかったのである。10日、20日ほど過ぎれば、ようやく感覚も遠くなり、あるいは日に4〜5度、あるいは2〜3度、もしくは1日おき、2〜3日に1度などと、おおよそその名残、3ヶ月ほどは続いたであろうか。四大種の中でも、水、火、風は常に害をなすが、大地にあっては、異変を起こさないとあるものを。昔、最高の頃だとか、大きく大地が揺れて、東大寺の大仏の荷主が落ちるなど、恐ろしいことさえあったと聞くが、 なお、今回ほどではなかったという。そうであればこそ、揺れてしばらくの間は、人も皆、諦めの言葉を述べ合って、幾分か、心の濁りさえ、薄らぐように見えたものであるが、月日が重なり、年を隔ててからは、言葉に出して、それを語る人さえいなくなってしまった。境遇という名の災害。総じて、世の中の生きづらく、我が身と住みかとの、はかなくもつかの間の関係は、やはり災害のようなものである。まして、住みかに応じて、自らの地位に従いながら、心を悩ませることは、挙げて数えることすらできないほどだ。もし、己の身が、数えられるほどの身分ではなく、権力者の傍らに仕える者は、深く喜ぶようなことがあっても、心から楽しむことなどかなわない。悲しみが切実な時でも、声を上げて泣くことさえできない。進むにも引くにも心を悩まし、立つにも座るにも人目を恐れる様は、例えばスズメが、鷹の巣に近づくようなものである。もし貧しくて、止める人の隣に住む者は、朝夕、みすばらしい姿を恥じて、へつらうように出入りする。妻子、召使いの、羨ましがる様子を見ても、止める人の、軽蔑したような態度を聞いても、心は年々にうごめいて、ひとときも安らかではいられない。もし、狭い土地にいれば、近くに炎症のあるとき、その災害を逃れることはできない。もし、辺地に住めば、往復にも煩い多く、盗賊の危険も甚だしい。また、自流を得た者は欲望も深くなり、孤独に陥った者は人に軽くみなされる。財産があれば恐れは多く、かといって貧しければ恨みは切実に感じられるだろう。人を頼みとすればその身は相手のものとなる。誰かを庇護すれば心は恩情によって束縛される。世に従えばこの身は苦しく、従わなければこの心は狂ったかのようである。一体、どのような場所を得て、どのような行為をすれば、しばらくでも、この身を住まわせて、つかの間でも、心を休ませられるだろうか。